続いては食生活の話題です。今月は今の日本の水道事情について解説します。
岡山県にお住まいの中村さんから。最近よく聞くことですが、ペットボトルのお水を買っている人が多いそうですね。浄水器を使う人も多いとか。水道水は危険度が高まったのでしょうか、というお手紙をいただきました。水道管やその施設は、高度経済成長時代に整備されたものが多く、今では老朽化が進んでいます。それによる水質の低下を心配する人も多いようです。上水道の事業は、全国の自治体などおよそ1300の事業者によって運営されています。総務省によると、法定耐用年数を超えた水道管延長の割合は 15% に上るといいます。水道事業は、住民から集める水道料金で賄うのが原則とされています。現在、人口の減少に伴って水道料収入は減っており、全国の2020年の収入は、ピークだった2001年と比べて1割減って、2兆2000億円となりました。上水道事業者の4割以上が赤字と言います。小規模な自治体ほど水道料収入は少なく、改修維持が困難な状況にあります。特に過疎化が進む地域では、人口の減少率が高く、経営は厳しくあります。なお、小規模な給水人口101人以上5000人以下に給水する簡易水道は、国の補助金や市町村の一般会計からの繰り入れによって運営されています。このような状況もあり、水道事業の民営化を進める動きが出ました。水道事業の民間運営は、改正水道法が成立した2018年からとなります。水道管などの所有権は移転させず、水道事業の運営のみを民間企業に任せるコンセッション方式が導入されました。自治体は運営権を民間企業に売却し、その売却代金を水道事業の赤字の削減などに充てることになります。しかし、これまで通り、水道管や施設の改修維持は自治体が行うことになります。そこで批判が高まりました。経営主体が民間企業になると、事業計画や施策などの決定権も民間企業に移ります。民間企業が水道事業を営むことになれば、採算や利益が最優先された場合、それにより水道水の安全性が低下することも懸念されます。また、水道料金が大きく値上がりする可能性もあります。さらに、外資系企業が運営することになると、日本の生命線を他国に握られることにもなりかねません。なお、水道法では、現在のところ、水道料金は条例で定めた範囲内でしか設定できません。また、国は水道料を含めた事業計画を審査し、不当に高い料金設定をしていないか検証することになっています。世界では このようなことによる失敗の事例がいくつか見られます。フランスでは、パリ市の水道事業が民営化され、1985年から2009年の間に、水道料金が3倍に跳ね上がりました。水道料金の決め方が不透明などの理由から、パリ市は2010年に水道事業を再び公営に戻しました。また、南アフリカでは2000年代前半に水道事業を民営化したことで、水道料金が急上昇し、水道料金を払えない貧困層1000万人以上が汚染された川の水を飲料水としたことで、25万人がコレラに感染しました。そして水道事業を公営に戻すことになりました。さて、引き続き日本のお話です。将来的に人がいなくなることが見込まれる過疎地では、水道管の改修をやめて、タンク車で水を運ぶ運搬送水にしようとする動きが見られます。すでに宮崎県や静岡県の小規模集落で導入されています。総務省が2019年に行った全国の自治体への調査では、過疎地域のうち10年以内に消滅する可能性があるのは454集落あることが分かりました。地域別では最も多いのは四国で162箇所です。東北、中国、九州でも50箇所を超えています。先ごろ厚生労働省は、この消滅する可能性がある小規模集落を想定して、運搬送水を導入するための指針を取りまとめました。なお、人がいなくなり、水道管が利用できなくなった地域には、人が戻ってくることも難しくなってしまいます。